今日も皆さんおはようございます。本日も島津さんありがとうございました。私は毎年、こちらに参っておりますけども、毎年、どんどん成長、進歩されておりましてですね、終わることのない情熱と行動力、これが本当にすごいなっていつも思ってて、もともと日本もですね、農業は大変なんで、農家はどうやったら現金収入を売るかっていうところが実は本当のポイントなんですね。現金収入がないと本当にですね、近代以降の人々は暮らせないんで。で、ご承知の通り、幕末から昭和の初めまでは、農家の現金収入の一番がですね、絹だったんですね。養蚕なんです。あれはもうとにかく日本全国どこでもやっておりまして、で、非常に貴重な現金収入だったんですね。ところが、これが昭和の初めの、恐慌で、一気に壊滅するわけです。で、その後は今度実はいわゆる、工場労働に行くっていうことなんですね。はい。だから、いわゆる兼業農家っていう感じで、農作業は家でやってるけども、現金収入を得るために、工場に働きに行く。こういうことが、非常に、増えてたんですね。で、さらにこの、地域によりましては、冬は、もうとにかく出稼ぎに行くと。いずれもですね、どうやったら農家が現金収入を得るかという、そのポイントだったんですね。で、もうお米はね、一作でありますから、大体の一作でありますから、それしか入らないんで、あと他に、関係性の高い作物を作るということで、様々な特産物が生まれていくわけですね。お米も作りますけども、あといろんな特産物を作って、これで現金収入を上げると。それもなかなか難しいってのは、今度、農家に対する補助金ですよね。税のところをいろいろ面倒見たりですね、優遇したり、今の補助金あったり、ひたすらですから何やってるかというと、農家が現金収入を得られないと、やっぱり農家で、例えば子供を育てられないですね。学校をやらなくなりますから、そこのところは昔からその農業の一番の鍵であります。で、フランスみたいに国家公務員しちゃうということも、公務員ですね、しちゃうということもありますね。どういう方法にしろですね、全身そのポイントは農家が現金収入を得る方法を農家自ら、あるいは、他のものが考えると、どう考えて実行するかっていうのがポイントなんです。今見てるとですね、先ほどこの観光農園その他もですね、現金収入には大変いいですよね。だからそういうやり方もおそらくそれありだと思っています。それからあと、最近その農家に対する所得保障をしましょうってやりまして、それ公務員みたいにすると。ということで、それもありですね。で、しかし、一番の基本は、農業で作ったものがちゃんと売れて、まずそこがまず収入として入ってこないと、農家とそのなれませんの、なりませんので、だから、何を作れば、何を作って、どのように加工して、どこに置くか、先ほどおっしゃった基本ですよね。ここについて、やっぱり、今、本当に考えなきゃいけないところになってきていて。で、企業が入ってくる場合が、ここで、要するにその農家というよりも、農業法人ですからね。もう農業で、加工まで含めて、加工販売まで含めて農業で、収益を上げるということになってますから、さらに話は大変なんですよね。だからその古くて新しい、一番古い産業が多分、農業ですよね。一番初めからある産業の一つで。でも依然として一番難しいんですよね。はい、依然として一番難しくて、だから実は世界中、農業政策で成功している国って一つも聞いたことありません。どの国行きましても農業政策はですね、七転八倒って言っていいと思います。七転八倒で、だから、そもそも業になるのかどうかって話なんですよね。業という言葉で言った場合ですね、業になるのかな？だからその、農という言葉ありますよね。農ってのは農、あの、まあ、その農作物を作るっていうことであるんですけども、業といった場合には、さっき申しましたように、脳の中ではやっぱり完結し得ないんでしょうね。別途、外から補助金入れるとか、その生糸のね、養蚕みたいなのやるとかですね。あれも脳といえば脳ですけど、普通の畑作とか稲作とは違うんです。そういうことやりながら、ハイブリッドって言うんでしょうかね。ハイブリッドで支えていく。だから、一つ例えば、半導体工場みたいに、そこで半導体の工場を作れば、そこでお金が生まれるってのと全然違う世界だと思いますね。そのあたりは、だから、どうしても製造業の発想で、農業を見るとですね、なかなかうまくいかないところですね。 こういう話もあるんですよ。例えばですね、昔、養豚ってそこら中でありましてですね、養豚場ってありましてね。で、まあ私なんかも子供の頃は近くにありまして、まあ、臭いんですよね、養豚場ね。で、だからどうしても近所と揉めるわけですよね。さらに昔は肥料もね、化学肥料が、あまりありませんでしたから、草をですね、家畜が食べて、家畜の糞を発酵させて肥料に使う。言ってみれば、こう、窒素を生むための一つの、まあ、循環として家畜飼ってたんです。で、まあ、匂いがね、大変だとか言って、皆さんやめちゃいましたと。で、今度農家、消費者の立場から言うとですね、豚肉のことを考えたときね、とにかく、美味しくて、安い豚肉ならこれを食べますっていうのと、味とか品質は、美味しくて安い、一番その美味しくて安い豚肉には及ばないけど、地域を守るための養豚なんで、そのお肉を食べます。どっち食べますかって質問するとですね、例えばスーパーに行ったら両方並べておくと、おそらくそれ安くて美味しい豚肉みんな食べると思うんですよね。まあ、聞けばちょっと別の答えが来るかもしれませんが、スーパーでですね、美味しくて安い豚肉と、ちょっとそれは劣るかもしれないけど、地元の豚の肉と、でもなかなか勝負ならないと思ってね。このあたりがですから、業としてですね、本当に大変なところで、まあ、もう世界中どこでも答えは出てないんで、まあ、島田さん、今日ね、おっしゃっておられたように、模索しながら、いろいろ工夫しにやる。まあ、これ以外他になんか方法ありそうにないんですよね。いろんな方法を模索し工夫してやってて。だから、なんかこう、枠をはめがないんですよ。業というのは、例えばその、業界ってありましてですね、その業界で大体枠はまってて、法律をその枠の中でやってるんですけど、脳はやっぱりその枠はまりきんないですよね。さっき言ったその、たくあんをね、家で作ったたくあんを売っちゃいけないと。いうようなことで、こうなってきます。その食の話になってきて、で、どこまでもうなんかそういう話になってくるとよくわかんなくなる。一方ですね、医食同源がありますから、健康のために食を大事にするってこともあって、ですから本当に境目がないですね、脳がね。だから非常に幅広い見地と、それから努力じゃないと、維持できない。だからこう、生きてる業界って言うんでしょうかね。死んでる業界って言うからなんだけども、固まっちゃってる業界ってあるんだよね。もう業界のなんか基準が決まっちゃってて、その業界の常識はもうなって、ひたすらこれだけで老朽化しながらやってる業界って世の中たくさんあるんですよね。農業違うと思うな。農業は、確かにそういう人もいるけど、そういう農家ってやっぱもうやめちゃう人たちで、これからやってる人たちっていうのは、枠がないから、何でもありっちゃ何でもありなんで、まあ、一番可能性にはそれを趣味に感じておりまして、まあ、ですからその一番難しいところを、島崎さんはずっとやっておられるのは、それすごいと思いますね。はい。で、世の中のことなんですけど、まあ、今、選挙をこうやっておりますけども、まあ、ご承知の通り、なんかその与党は難しそうだという気ですね。ただね、少し選挙のこともね、皆さん基本考えていただきたいんですよね。選挙をやって、誰か当選するっていうのは、あれ、入札をやって誰が落札するってことと何にも変わらないんですよ。政治家のポジションを入札に出すんですね。で、みんな応札して、で、誰が落札するかってなりますね。それ以上のもの利害もないんですよ、選挙ってさ。なんか国民の代表を選ぶかいいけども、ね、白波さんが白い手袋をはめて手振ってですね、当選してですね、俺の代表って誰も思わないし、はっきり言って。ね、あれはね、フィクションなんですよ。完璧なフィクションで、全然実際そうなってなくて。で、実際の選挙で何が起きてるかっていうと、あれは入札に対する応札なんですよ。ですからね、そもそも、皆さんどんな仕事でもいいですよ。役所が公示した、入札に応札しようっていうことになると、何が大事かっていうと、そもそも、入札の資料に書かれた、これをやってください、これをやってください、あれをやってください。これを満たす実力を持ってないと応札できませんので。例えば、橋を架けるという事業が、入札で出るとします。橋架ける実力がないのに、いや、橋架けられますよって言って、それ応札したら、それまず、おかしいですよね。で、そこで、落札しちゃったら、もっと大変なことになりますよね。で、残念ながら政治ってそういうこと普通にやってるんです。 何の能力がなくても、というかその言ってることでやってることが180違ってても、なんかその、なんだろ、落札運動だけで落札しちゃって、よくみんな言わないんだよね。普通だったら怒られますよ。なんかどっかに業者がね、橋かけるんで、その、橋を、落札したと。ところがあの業者は橋かけられないと。損害賠償ですね。ところがなんかさ、言ってることとやってることが全然違う政治家が当選してね、損害賠償ならないんだよね。結構みんなね、そういうとこ甘いんだよね、日本って。すごい甘くて。そもそも落札するときに、今だったら、その、入札前審査があるでしょ？あれも、向こうにやんないんだよ。どっか、伊藤だっけ？市長がその、学歴を、嘘言ってたとありますけども、学歴ってなったら、まあ、言ってみれば、話の端っこの端っこで、そもそも、政治家っていうのは、役人と称する人たちを道具に使って、しかも金も使って何事がなすという、非常に高度な仕事なんですね、あれで。要するに、自営業者じゃないんですね、実は、あれは。実は、膨大な数の社員がいるんですな、そこ役所のところは。公務員とその関係者がいて、この人たちを道具に使って何事がなすのが政治家の仕事なんです。なんか政治家というのは、実は非常に大きな組織を運営する、そういう非常に高度な能力がいるんです。そうしないと、なんかいろいろやったって何もできないんです。政治家一人なんか言ったって役人が動かなくて金も使わなかったら何もできないでしょ。ですから、そもそも、選挙は入札だと考えると、その、落札した後、具体的に仕事をなすためには、事前に相当な準備が必要で、それからその相当能力が必要で、だってそうでしょ？だって入札して橋かける入札で時にはですね、もう落札したらもうすぐ工事始まりますから、万全の準備をして、落札して、それで工事が来るでしょ。政治もそれだけダメなんです。当選したら、この役人はこう、ここを使って、人事はこう変えて、このはこういうふうにして引っ張り出していく。しかもそれ全部打ち合わせしとかないと。私が落札したらこうやります。まあ、関係の打ち合わせをしといて、で、一気にやって、で、4年間でそれやらないと、全然間に合わないですね。ところがね、今、例えばですね、選挙やってますけども、そういうことやってる人がいるから、はっきり。自民党はね、あれは簡単なんですよ。要するに、当選すれば、俺がやるんじゃないと。誰か言った通りね、要するに、イエスかノーかなんて言ってればいい、その世代でしょ。決してそんな仕事なんかしませんですよ。意味事項はですね、村上総務大臣がね、国会言ったじゃないですか。いや、自民党はみんな個人領主だからって言って。ね。要するに、政治屋で金儲けやってるんで、商売なので言い切っちゃったでしょ、はっきり言って。もうだからね、なんでこの日本の政治とか政治がこんなにとんでもなくなっちゃってるかっていうと、そもそもあれは入札で、その仕事をなすために応札して、で、誰か落札して、落札したらきちんと祈祷しなきゃいけない。そのプロセスだっていうことを国民があまり知らないんですよ。ただの臨機応変みたいなことなんで、AKB のなんか、その総選挙みたいに、ただ人気投票だと思ってですね、違いますよ。ただ人気投票じゃない、投票じゃないですよ、あれば。要するに、役所に入り込んでって、役人を使って、金も使って、何事か非常に大きな仕事をするための、極めて複雑かつ困難な仕事を具体的にやる執行役員ですよ。執行役員ですよ。その能力がない人が立候補して、あの仕事をやるってことは、言ってみれば、それ、不正人だったよね。その意識はね、ぜひ持ってほしいと思いますね。まあ具体的に誰が誰だと言ってるわけじゃなくて、そもそもそこが狂ってるから、何回選挙やってもダメなんです。じゃあ昔はどうやってたかっていうと、政治家が何を言ったって誰か別に、元締めがおってね、まる日本版ディープステートです。選挙で選ばれない人たちが政治をやってたんです。政治の行政。だから政治家が誰が選んでも、実は全然関係なかった。選挙で選ばれない人たちは、アメリカのディープステートと同じ、今回トランプぶっ壊しちゃったね。この連中見たのね、昭和の時代まで確実にいまして、で、政治家には仕事を渡してあげるんです。先生これどうぞ、先生それ、お土産渡してやんだよな。で、要するに、まあ、そうやって花を出してやってる。しかし最後は、結局どれだったかというと、役人って、2年か3年ぐらいで全部入れ替わるでしょ。一年から三年ぐらいでね、人事があるから、結局、 10年も20年もやってる政治家の方が強くなってたんですよ。10年も20年も30年もやってるとですね、そっちの方が絶対詳しくなるんですね。と、立場逆転していくんだよね。で、今度、だからそうすると、力の強い、ベテランの政治家の方に、金と人が集まってるわけです。でも、それはだから今度選挙は、まあ、知らない人たちがやってくれて、地元のなんかね、連中がこうやって当選しますから、まあ、なんて言いますかな。有権者が選んで落札してるっていう意味でもないんだよね、なんかね。なんか要するにもうね、人々が自分たちでね、もう誰を選ぶっていうのも、どんな仕事をさせるか。役所という道具を使って、役所という場所を舞台に、政治家と金という道具を使って、どういう仕事をさせればいいのか、何ができるのかっていうことに対する意識があまりにも少ない。これがだから政治が向かない理由で、残念ながら私これが回復すると思えないですね。思えない。今のシステムで。今言って申し訳ない。これ回復すると全く思えないんで、だからこれはこのまま、ポンスケの塊で、今のだから石破内閣みたいになっていくと思います。何もできないでしょ。例えばね、普通に考えてもね、700人ぐらい国会にいますから、何かなそうと思ったら、700人どう味方につけるかが始まるんですよ。自分のね、見識はの前にね、700人味方につかなかったらね、何一つ実現できませんからね。そういう人たちはあんまりいないんだよな。自分の意見はいいでしょ。いいんだけど、700人議員って、これ、多数考察しないとうまくいかないから、700人どういう味方をつけるか、その見通しが立って初めて、応札して意味があって、落札して仕事ができる。また非常に合理的なプロセスなんだと思うんだけども、いや、あの世界に対してそういうこと考えないんだよな。まあ、とにかく、だからまあ、選挙はやってるんですよ。憲法に書いてありますから。でもまあ、とにかく、あれなんて生まれるってことはないですから。で、今のこの様子だと、なんかその与党も厳しいって言ってて、要するに、今言ったように、何にも決まらないし、何もできないと思うんですね。で、まあ、ディープステートの日本もないし、アメリカは何も言ってこないし、だから本当にですね、一旦政府は解散みたいな状況になって、で、まあ、地方でね、少し頑張る人たちは頑張ってると思うんですよ。地方はね、まだですね、国民生活と、それから役所の距離が短いですから、地方はまだやろうと思えば大体なんとかなったね。まあ、地方でもだから利権にあぐらかいてるさ、まあ、いるっちゃいる、まあ、結構いるんですけども、それでもやるとめばなんかできるんで、今言ってるので、政治はですね、まあ、地方ぐらいだなかなか期待はできないなと思ってます。で、アメリカの方は例の、ワンビッグビューティフルビルっていうのが、法案が法律になりましてですね、実はあれ、なんかこう、見てても隠し条項が結構ありそうだよね、あれね。ものすごいでかいんですけど。こんなありですかね、ね。で、まあ、明らかになったのは減税の話。いろんな減税の話も出てるし、あと、それから、不法滞在の外国人を国外に追い出すための移民管理官の予算が何倍に増えたね。だから、とにかく猛烈な人と手間かけて、まずどんどん不法移民を追い出したということですね。その分ですね、結局人口その分減りますから、家も空くし、食料もいらなくなるし、それから社会保障も全部切っていなくなりますから、金が浮くわけですよ。同時にそうなってくると、物価も上がりできるわけですね。関税で輸入関税かけても、要するに人口が1000万から2000万、要するにその法外法人を全部で不法移民を1000万から2000万を増やすって言ってんだな。1000万、2000万、要するに人いなくなったら、それはやっぱり、ほっとくとどんと家賃でも物価でも下がるから、関税少しかけてあって、いや、その物価上がらないんじゃないですかね。なんか、わかりますね、トランプの方程式って。関税かけて、なんで物価上がらないんだったら、1000万から2000万に人口減らしちゃうからだと。関係ないそういうことですね。考えてます、あいつらね。考えてて。だから多分物価上がらないんだろうな。で、同時にですね、雇用は増えるわけですよ。1000万から2000万の人たちの仕事を、もうアメリカ市民がやるわけですから。アメリカ市民に1000万から2000万の仕事は回ってくるでしょ。だからそれはまあ、やるかやらないか、やる気があるかないかって話はあるけども、やがてやるようになるんですよね。そうすると、だから一応、民には減税して仕事を回ってきて、 だから、なんて言いますか、こう、やり直しという意味では、非常にその、まあ、いいやり方だよね、あれね。だから、合法的にできるやり方なんですよ。合法的に1500万人ぐらいの外国人に追い出せるから、だから合法的にこれはできるんですよね。よく考えてると思いますよ。で、そして、しかし、彼らの最大のポイントは金融ですから。結局、ディープステートの一番の根源は金融だからね。何度も言いますけど、シティオブロンドンですから。シティオブロンドンが、フロントで、で、最大の金出してるのがバチカンですから、もう2000年前から。バチカンもシティオブロンドンも、所詮金融でしょ？ここの金融の中の後始末が、をどうつけるかのこのトランプ劇場って言いますか、トマトの作戦の最大のポイントですね。で、このビ、今回の大型法案が法律になりましたので、いよいよ金融手付けだと思うんですね。で、なんか私、どの情報か自分でよくわかんないんだけども、なんかその、まあ、今回の法案の中にですね、値皿とか下皿をすることができる条項が入ってるんだね。私見てよくわかんないんだけど、というのはね、その財産をこう没収したり、新しい財産を配ったりって、今のドルが紙くずにしたら、なんか新しい財産を配るわけですよ。ということを可能にする条項が入ってまして、で、それはね、あの法律で層を作った上に大統領令でやるってやり方だと思うから、大統領令とセットでだったら、まあ、わかんないんじゃないかと思うんだけど、まあ、なんかそういうのあるらしいんですよ。やっぱり金融はいよいよやる気ですから。で、同時にまあ、戦争のこともそうだけども、結局今回イーロン・マスクたちがね、こう言ってるように、あの法律はひどいじゃないかと、なんであんなに財政赤字を増やしてんだっていう話ですね。あれはね、要するに、財政赤字に吹いちゃった理由は、まあ、減税するだけじゃなくて、支出をどんどん増やしたわけですよ。その支出の中の一番の一つのポイントは、移民審査官っていうか、移民執行官をうんと増やした。でも、それ以外にもね、例えば国王費増えてるわけで、ね、で、ああいうのは、私はだから見てると面白いと思うのは、あれ、最後の仕上がりじゃないから。なんか意図があったり膨らましてるわけですよ。で、要するに、トランプたちのやってることは、貿易収支も、要するに収支均衡させる。それから財政収支も均衡させる。これが答えですね。アメリカの第一というのはね、貿易収支も均衡。財政収支も均衡だから、均衡の逆言ってるやつは必ず戻ってくる仕掛けがあるわけですよ。何もね、トランプは変身したわけじゃなくて、その戻ってくる仕掛けっていうときに、結局、じゃあ、人々はね、もうどんどんどんどん減税もしたと。で、金も渡すようにしたと。で、社会保障を守る。その上で財政収支均衡するって言ったら、軍事費カットするしかないんだよ。軍事費がいないですよ、はっきりと。あと、いろんな補助金カットするしかない。で、要するに、撤退前って一番軍が忙しい時なんだよね。昔から。撤退前で一番忙しいんですか。撤退をきちんとやらないと、総崩れになるんですよ。だから今ね、あれは金かけていろんな算段をして、軍の仕事を他に割り振ったりなんかいろいろやってるんだと思うんですよ。でも実際に、あちこちから帰ってきてますよね、あれね、米軍ね。アメリカにですね。だからまあ、ああやって、こう、軍事費出せるふりしながら、最後どっかで全部バーンと切るんでしょうね。何せアメリカの中にもね、タカ派がたくさんいるんですよ。ネオコンが。もうとにかくロシア気に入らないみたいにたくさんいるしね。だからね、軍事力がなかったら全部俺だみたいなたくさんいますから、ああいうの全部切らなきゃいけないんで、日本だとそれってね、実は昭和20年8月15日、ね、無条件降伏やってそれができた。しかしトランプは無条件降伏をしないでそれやろうと思ったわけだよ。ね、だから大変だよね。無条件降伏ならさ、ウクライナの方もさ、もう今日で終わりですね、済んじゃったな。トランプの場合は、勝ったで切ろうとしてるから、勝った功労者が軍と積むと、軍の予算切るって一番難しいことだよね。でも、だからなんかあいつ仕掛けやってんだと思うんですね。まあ、だから、いろいろそういう意味では、アメリカの財政のこと、金融絡みで動いてきて、想像を絶することはこの一年で大きいんじゃないですかね。と思いますね。想像を絶するって今まであんまりやったことないけどね。ええ。だから、最後、貿易収支と財政収支を均衡させる。この落としどころですから、ここまで持っていくために、今の金融財政システムに、とてつもない変化をかけていくと思いますね。で、そういう時に日本の場合は、とにかく中央コンスケだから、 逆にこれはですね、我々にとってもいいシールドになります。誰も読むことに立つことありません。結局、日本人は、もう貿易戦争なんか昔からアメリカとやってるわけでね。例えば80年代半ばはですね、日本の、あれですよ、家電製品にアメリカ100%関税かけましたからね。今なんか2割だとか3割だとか、トランプ言ってますけども、私に言わせれば随分軽い数字だよね。昔 100%関税があったんだから、日米貿易摩擦なんてすごいんですから、昔から。まあなんか最近2割とか3割ぐらいの話しかしてないんでね。まあそれでもまあ今の石破内閣にとってのは大変なまあ大失態だな。私的に追求したらいいけども、まあトランプも全然日本に本気じゃないよって言ってね。日本に本気になったらあんなもんじゃないですか、って。で、あとこれからだからフェンタニル？フェンタニルだけじゃないですよ、コカインとかね。ああいうものの麻薬の密輸だって今昔からあるわけですから、あんなの全部出してきて、で、それはあれですよな、制裁になります。それ関係者が制裁されるわけで、で、政府にもし及んできたら政府を変えちゃえばいいわけだから、全部追い出されますからね。だからまあ、そうそう長くする方でもないですね。麻薬の密輸なんかにその実態も止まってると思いますから。そうするとまあ、2割から3割の関税で、3割ぐらいかな。3、4割の関税で行くってことを考えれば、別に今までの日米関係から言ったら、全然不思議なことやるんですよ。むしろだから彼らは円高狙ってくると思うんですよ。円高で一気に、収支均衡を狙ってると思うんですね。だから、やっぱり、円高は来ると思いますよ。そうしたら、やっぱり、輸入品安くなりますから、我々にとってはありがたい話。とにかく今の日本は輸入大国ですから、円高で輸入品が下がることがやっぱり一番大事な話でね。まあ、物価も落ち着きますから、まあ、ほっとするんじゃないかな、みたいな。で、輸出については、いい車は値上がりしても売れますからね。だからね、そんなに心配いらないんですよ。中途半端なものも売れなくなりますからね。いいものは値上がりすると売れますから。で、やっぱり、日本はもうずっと戦後、ずっと円高の歴史です。もうずっと円高の歴史ですから、円高になってどうしたら大変だっていうところでみんな考え直して次の商品作ってやってきた歴史があるんでね。だからまあ、そういう能力はまだあるでしょうか。まあ、円高の、については、円高で輸出競争力どうかっていうことについては、あんまり心配いらないですよ。むしろもう、この先はアメリカに一方的に輸出できないんだよ。要するに我々もさ、アメリカから車帰ったって、アメ車なんかみんな乗りたくないでしょ？アメリカ前帰ったってそら、ササニシキとか一目惚れのがいいでしょ？はっきり言って。だからね、もうカーボンないわけだよ。米も、ね、それから車も。だったら我々輸出しなきゃいいだけのことなんで。向こうはとにかく貿易収支均衡させないと国が回らないって言ってんだから、それもよくわかりますよね。均衡しないとさ、それ国回らなくなるから。で、日本もだからあんまり輸入するものがなかったら輸出止めればいいのか。止めればいいだけのことなんですね。そういうことはですね、別にもうこういう時代が変わったんだからね、簡単できるわけで、簡単できるっていうか頭の切り替え一つですよ。そういうふうに輸入する分しか輸出できないんだよと。でないとお互いですね、赤字国が広がったらそれだけでシステムがぶっ壊れるんだからということですから、まあそれは頭切り替えて冷静にやればいいだけのことで、まあだから我々にとって言うとですね、いや、そんなに悪い話。むしろディープステートいなくなってですね。同時にこれ、今度円高行ったりしたら、それこそ政治は大変だよ。さっき言ったように、別に何するわけでも何もできないわけで。だから結局、国民もっと怒り出しちゃって、この総選挙ですね。俺もしだれいよいよ解けちゃったな。アメリカは別に日本のこと気にしてるわけでもないし、普通の国ですから、として扱ってるんで。だからその後ですね、まあ、もう、入札っていうよりも、前から言ってるように、先端的なね、率先して何かを成している人たちが未来を作る。これしかないと思うね。昭和の20年代みたいかな。なんか各分野で生き残った人たちがいろんな思いでいろんなことを次々と始めていく。その中で新しい日本って多分生まれていくと思いますよね。で、今本当に世界はですね、初めて猛烈なバブル崩壊に直面した国ばっかりですよ。中国もそうだし、欧米もそうだしね。日本が平成の時代に苦しんだとんでもないバブル崩壊が今変えるっていうのは、我々のはなんか遥かに先に進んでるんですよ。で、はるかに上手に軟着陸したと思いますわ。この30年考えたらですね、よくこの程度で済んだなっていうぐらい軟着陸したと思います。私はそんなに皆さん不安になる必要はないと思う。で、まあ、世界市場の組み替えとともに、まあ、我々の 持ってる潜在力をどう、潜在能力をどう開花させるかですね。土地の能力もそうですね。それから海の能力もそう。山の能力も、それから人の能力もですね。そこ、要するに国に敗れて山がありということはありますけども、政府がぶっ壊れたって、結局山がありますから、ここから再建ってできるんですね。まあ、いろんな、今ね、いろんな画期的な発明なんかもどんどん実用化されておりますから、割にそんな大きな心配なんでもあります。むしろ、自らどんどんどうやって行動するかってことは大事ですからね。で、東アジアも平和に向けて動いてます、ね。中東だったらさ、イスラエルさ、あんまりひでえから、ね、イランを攻撃するっていうのは、実はイスラエルすごくしてるでしょ、あれ。ね。問題なんだね。東アジアも消えついちゃってるね。例の、さっきご質問だった北朝鮮の核の話、あれ、昔からでしょ、水流れてんの。昔からね。で、別に特別、なんか、放射線量上がったわけじゃないでしょ、あれ。だから、大統領も北と融和路線だから、北と戦争体制しとかないと気にならない連中がまた適当なこと言ってんだけだと思うんだね、あれね。いつものことだと思うんだよ。よくやるんです、あいつら。戦争ですよ。だからまあ、そういうふうにやってたことだと思うんで、むしろだから、まあ、これからどう東アジアのチーム組むかだね。ロシアだって今、あれ、物価上昇率が17、18%ありますからね。プーチン言ってましたよ、あれ。もう、軍需生産でやっぱ大変なんだっつって。そうなんだよ。なんともう今回、このビルができてね、法律ができて、来年の7月ぐらいまで全部一応片付きたいね。で、その後が大変なんだ、今度は。いよいよ本当に民がね、自立して動いてくれないと何も始まらないんで、まあ日本がだから、もう旅レベルで行きましたのが、すごい、まあパフォーマンスの高い国だ、日本は。民衆ということで言ったら、この力でないと世界はなかなか私は救えないんじゃないかと、本当に今見てると思います。民衆が最後どこまで力を持って行動できるかですな。再生というところに向けてね。まあ、これから1年ぐらいでよりはっきりするでしょうから、まあ、皆さん頑張っていきましょう。じゃあ、やってきはこれでございます。
その政治のね、考察の落札の話で準備が大事だというのが中国かかって、トランプってまさにそれ落札したわけじゃないです
そう
か。
です。はい。
そのトランプは、トランプ自体はすごいと思うんですけども、そんなね、分厚いね、ビルを作るためには、相当なスタッフがいるじゃないですか。トランプってどうしてそんな優秀なスタッフがいるんですか？
あれはね、トランプを選んだ人がいて、軍が選んだんです。で、それははっきり言わないんだけども、真ん中軍人で、その周りにたくさんの、要するに民間のことは分かれた人いたわけですよ。実はそれが、日本に来た、戦後日本に来た、マッカーサーの進駐軍と同じ形なんです。マッカーサーの日本改革はですね、あれ戦中から始まりましたね。残り日本はもう負けると、それで憲法どう変えようとか産業政策とかいろいろ考えていった。真ん中に軍人がいるんですね。あと陸軍省中心ですね。いるんだけども、その周りに陸軍省とも陸軍中心にいるんだけど、その周りにいろんな民間人とか銀行屋とか全部集めてきたんですよ。軍人が都合する、言ってみれば巨大なシンクタンクみたいなのを作って、で、その連中が戦後の日本改革にあったんですね。多分同じ仕組みなんですよ。真ん中に軍人がいて、いろんな分野の専門家を集めてきて、で、もう、だからそのトランプが政権取って何しようと。マッカーサーが日本に上陸する。その日から何しようと。全部決めて、一斉に動き出した。だから、依然として、だから今回のマッカーサー、トランプたちの改革ってやつは、その手本が、マッカーサーの、日本に来た進駐軍だったんじゃないかなと思って見てます。愛国総統。
これから輸出がですね、できなくなる時代を我々迎える中で、民が国内で頑張るっていうのは、やっぱりその農業も工業も、あるいはその IT のようなところ、新しい産業も、国内の中でやっぱりこう自律的にこう完結するような形になるんでしょうか。あるいはその質問の趣旨はですね、海外とのその関係で国内で民が頑張るとは、ということについて、ちょっと、
まず、グローバリゼーションってのはもう、そのシステムは終わっておりますから、基本的には輸出も輸入も、輸出輸入を増やすことで国の栄えさせるということはできないんですよ。そうちょっともう、例えば日本の歴史だと、安土桃山時代から江戸時代の初めまで、日本はよく東南アジアと貿易やってたでしょ？開国の時代。これはもう一攫千金の商人がたくさんいて、それこそ秀吉の金の茶碗じゃないけどね、華やかでしたよね。でもあれ、鎖国になりますよね。 鎖国になった後っていうのは今度は、御用達、質実剛健、質素を旨とする、の、大阪、江戸の商人たちが、極めて、持続性の高い、高品質の商品を売る。そういうふうに、経済、完全に変わったんですよ。ああいうふうに変わるんだと思います。一攫千金って仕事はない。でも、各地域でそれぞれ特産物も一生懸命作り、新店開発もやり、そしてその、長く継ぐことが最大の、やっぱり目的だと。一攫千金ではなく、長く継ぐことは目的だということで、経営者も人々も発想が変わってた。ああいうふうに向かってると思うんですね。だからその、この先は、やっぱりその、まず国内の、そして言うのはもっと地域で、経済がまず回るように。それは頭に入れながらいろんな改革っていうか、新しいことをやることが一番効果的だと思います。
ということですから、アメリカの人たちのために、向こうで一緒に、こう、日本のいいものをですね、こう、広げていくとかっていうような、そういうパートナーシップみたいなのは、
いいですよ。
あり得。
ただね、
はい。
貿易収支が
なるほ
一
ど。
方的な黒字に上がることはできないから、これ大きな制約なんですよ。日本が一方的な黒字でこれはできない、ね。そうすると、何か輸入するか、向こうで作るか、
なるほど。
そういう選択になってきますから。
なるほど。
だから結構、向こうで作った方がいいものは向こうで作るでしょうね。全部今後そういう関係になってきますよね。貿易収支はもう、不均衡を許されない。
資源を向こうで、一緒にこう開発して日本に持ってきて、というような、そういう場。
千金を売ると、全部 OK ですよ。だから、最後の収支切りがね、輸出の収支の最後の、まあ、差額がゼロから大きくずれないようにっていう、そういう縛りですから。それはもちろん OK ですけど、何もするなって言ったらいいですね。
ちょっと税金の今後のあり方について伺いたいんですけど、まあちょっとなんか私もちょこっと調べてたんですけど、まあ OECD の統計で、まあ2022年ぐらいのデータなんですけど、まあ社会保険料とか健康保険料とか全部含めて税収が、まあ190兆ぐらい日本国民って税金を払ってるんですけど、まあちょっとこれっていうのは、あまりにもその一人一人の経済活動を制約する要因になってるというか、まあある意味、まあ資金循環論的に言うと、まあ政府の税収増は国民の資産減なので、そこら辺のバランスの取り方というか、どういうふうな形でやればいいのかなっていうところで、トランプのあの減税もちょっと法案が変わって、その税金のあり方っていうことについて、まあちょっと変わってくるのかなと思っていて、そこら辺のなんだろうな。まあ、ある程度国民のこの経済活動の自由と政府を支えるっていうところのバランスっていうのは、どの辺の税金の体系でやればいいのかっていうところをちょっと伺いたいです。
そうですね。例えば、大きな政府か小さな政府か議論があったときに、大きな政府でうまくいってるって、まあ、一つもないんだよね。みんな大赤字になっちゃって、潰れちゃってんで、北欧なんかいいですよね。だから、ベーシックインカムみたいなのをやっても、結局ですね、赤字で潰れちゃう。昔のイギリスがそうだよね。ゆりかごから墓場までとか言ってさ、思いっきり政府が金配って人々を埋めしたけども、させたけども、ある時全部壊れちゃいましたね。だからあれ持続可能性じゃない。持続可能じゃないじゃん。で、今度一番小さい政府となると、結局それはもう、ね、やりたい放題みたいな。もう警察もさ、予算がないと来ないみたいな話になっちゃって、もう強い者勝ちもデタラメ放題になっちゃうことがあるんですね。規制緩和やりたい放題。だからやっぱりですね、政治については、強い者が一番の答えなんですよ。中央しかないんですよ、政治ってやつは。だから、今の日本の場合は、不要なところに金が流れすぎちゃってるから、それはもう政府を沈めなきゃいけない。で、それには AI が使えるんでしょ？ AI を使って沈めましょう。で、そうすると、同じその仕事でも、まあ、やり方見直せば全然それはコストも下がるわけで、それも当然税金も下がりますわな。ていうか、税もそうだけど、社会保障も全部そうでしょ。あれ全部 AI かけてですね、お前ら一体何やってんだと。全部暴いて、いらないもの全部来ちゃっていいと思ったね、はっきり言ってね。で、世の中に対して影響なんかを AI で分析して、こんな補助金止めたって、この事業を止めても世の中に関係あるか関係ないか全部分析しちゃえばいいと。な、第三者のみたいな。ほとんど止められると思ったね、はっきり言って。だからそういうふうにやっていって、まあ、 要するに税金もあまり取らない。まあ、大金持ちからちょっともらうけども、まあ、そうでないから、まあ、あまり税金取らない。少なくとも消費税やめる。それぐらいにしていいと思いますけどね。はい。
まあでも一般的によく考えてみると、1985年の一般会計で考えると、だいたい一般の税収は多分35兆から40兆円で、2025年の税収だと75兆円っていうところを考えると、そこの比較を考えても30兆ぐらい税収が今増えてるわけですよね。まあ藤原先生のおっしゃる通り、消費税って輸出還付金とかそういうところのなんかまあちょっとその導入の前提からもすると、あまりにもこう、ふざけてるというか、適当な言い訳を作って導入した経緯があるので、なんか消費税は確かにいらないのかなっていうところもあるし、社会保険に関しても一回返しても解散でもいいんじゃないのかなぐらいの、私は個人的な気持ちがあって、なんかなんだろうな、どこら辺まで取るべきなのかっていうのは結構、難しいなっていうところはちょっとあって、なんかそこを結構ある程度コンセンサスを取らないと、なんかあれかなっていうか、ある程度なんだろう、収入から費用をやっぱりある程度考えて行動しないといけないんで、なんかなかなか行動しにくいのかなと思うんですけども、いかがでし
私
ょ
はね、
う。
プラスのシナリオがあると思うんですよ。今言ったのは、AI を使って、普通に分析してやるシナリオでしょ？政府を変える。もう一つシナリオなんですよ。何らかの理由で国債が大暴落しちゃって、本当に政府の資金繰りが途絶えてしまうことってあり得るんです。この場合は、政府が出ほどします。日本政府じゃ。年金ぐらいを払うんだろうけど、事業費とか、それから役員で給料とか払えなくなるときは来ると思うんですよ。そこで、結局全部も、例えば役人だってね、給料もらえないのに出勤する役人が何割いるかですよ、はっきり言って。それで、公務員ってワンと減らせるみたいな。私の昔からそういったシナリオがあると思ってて、それこそ今で言えば AI でも使って、まあ、行財政改革で成功するシナリオ。これ外国人は、これ成功するって言ってまだいないよね。で、もう一つは、破局シナリオ、カタストロフィシナリオで、全部破綻してから作り直すシナリオ。多分、後者のカタストロフシナリオで多分行くと思いますんで、まあ今、エミラさんにご言ってもらうと思うんですね。壊れた後再建しようってのは話簡単なんで、まあ適当なところを収まるようになると思います。はい、
そうですね。後半の方がありがたいなっていう感じがし
まあ
ま
そ
す
れし
ね。
かないと思います。トランプ革命は日本の都市化、少子化、人口減少の流れに影響を与えると思いますか？日本の適正な人口はどのくらいとお考えですか？ まあ、トランプ革命そのものは日本の人口に影響は多分ないと思うんだけども、まあ日本もだからトランプ革命の影響で世の中の鬱陶しいものが消えてね、で、またユーラシアの時代ということで新しいチャンスが増えるということになると人口は増え始めるでしょうね。でね、適正人口ってよくわかんないんですよ。第二次世界大戦の時に日本本土だけ70万人した。だから、まあ、この後、まあ、食料輸入とかしてますから、もう今の段階で、ね、食料が足んなくて、感じすぎる人は、まあ、分配の問題でってことありますけども、物理的に量が足んないって聞いたことありませんから、そういう意味で言ったら、まだまだ人口増えても、とりあえず食えるんだよね、日本ってね。だから、今より人口増えても OK なんで、ただ、まあ、増え方があんまり急激だとね、困っちゃうんだけども、少なくともですね、人口減らないぐらいまでは、減らないぐらいまでは子供の数が増えないといけないかな。まあ、私はそう思ってますかね。それ以上のことはなんかよくわかんないね。適正人口って。はい。
ありがとうございます。先生の北朝鮮の排水の話、よく理解ができました。戦争屋の悪あがきのニュースっていうふうに。
と思いますね。
先生、以前にユン大統領がその戦争屋を、まあ、引き連れて、まあ、全部引き連れていくっていうお話されていて、そこに最近、まあ、統一教会の女総裁、反総裁ですかね。あの人の絡みが、ニュースで上がってるんですけど、あれも全部、ユン大統領が引き連れていくっていうのは、最後どんな形で終わるような
やっ
形。
ぱりね、ユン自身はね、大統領だから、まあ、とにかく、まあ、あんな感じで、まあ、捜査で少し刑務所入るぐらいで、しかしその裏で起きてることはね、国家反逆罪だとか、横領罪だとか、あるいはなんか非常に危険なね、法の犯罪を犯してる人がたくさんいると思うんですね。これは徹底的に処罰されると思うんですね。だから、ユンは まあ、何年か、時期的に、刑務所入るだけで、軍人とか民間人が結構厳しく罪に問われる、そういう状態じゃないかなと思いますけどね。
統一教会も解体する感じで動くんですか
思
ね。
いますよ。金の秘密とか、何やってたのかってことは、アメリカからも当然でもばらされてきますから、あれはやっぱり始末つけられると思いますけど。
藤原先生のお話を聞いてるの。とはいえ、参議院選挙は投票しないとと思うんですが、どんなところを見れば良いでしょうか。
好きな人は投票すれば 今 AKB と同じです。誰だよ、それだよ。それだよ、それです。
グローバリゼーションが終わってですね、で、トランプの、作戦がうまく進んで、金融が、壊れた後の、世界なんですけども、商社っていうのはもう、斜陽産業になっていって、特に投資銀行がもうなくなっちゃうのは、おそらく明確だと思うんですけど、銀行業っていうのも、貨幣創出機能っていうのが銀行あると思うんですけど、そこら辺ってどうなっていくんでしょうか？
いや、もうお金の総量に、総量が増えなくなりますので、今までの信用創造できませんし、それと金融仲介業で、ね、仲介業はもうああいう銀行である必要はないわけですね。だからスマホだけの会社でも OK ですから、まあ、そういう今までの金融業、銀行ってのはもうちょっと居場所がないんですかね。で、あと商社も、まあ、いわゆる純粋なね、商取引は残りますけども、なんか利権って結構ありますよね、商社って。利権は結構整理されるもの整理されるし、あとやっぱり不良債権結構抱えちゃってるとこありますから、まあそのあたりもあって、業界は非常に大きく動くんじゃないですかね。なくなることはないと思いますけど。
藤田先生が以前ですね、小型の、原子力発電は、アメリカとかいろんなヨーロッパとかそういうところで、内陸部で、非常に重要で、これからもやっていくんじゃろうっていうふうに言われてたんですけど、核の、ゴミですね、プルトニウムとかの処理はどういうふうに考えてやるようなことってなってるんでしょうか？
よくあるにしてみれば、土地いくらでもあるから、現状に関してはとか埋めちゃう気でしょ？それこそ温度上がらないようにして。それ失敗した時には多少ね、燃えるけども、まあ、あなたとか言わないと。世界はそういう常識だと思いますけど、はい。日本と違うと思います。
すごいプレゼンテーションが続いたと思います。島田さんも本当にですね、よく頑張っておられましてですね、なかなか、スピンアウトなさりまして、こういう大活躍というのはやっぱり皆さんもね、やってみたいと思われると思いますので、ぜひ、機会を得てですね、新しいものをチャレンジしていただきたいと思います。やっぱり道はそれなりに切り開かれていきますので、この道ダメならこっち、こっちダメならこっちってありますから、その辺の柔軟性もですね、重要な仕事のうちでございます。諦めるから明らかになるってなんですよね。はい、なんか手放すから明らかになるってことありまして、だからそういう意味で言うと既得権益なんてのは実にもったいない話でね、最初に手放してその次にあるわけでありますから、そうは言いましても、もうとにかくここまで来るといわゆる立て分けでございますんで、率先して何か実践している人でないと、もう未来の感覚って今持ててないような感じがするんですね。率先実践者と前も申しましたけども、こういう人たちはある種の世界を共有しているように思います。俺たちが何か見てる世界が本当のこれからの未来でありまして、でそれがだんだんこう横に広がっていきますよね。横に広がっていくんで、だからそうやって目に見えないところから次が生まれてきている状況だと思います。いずれにいたしましても、トランプ革命はちょうど来年の7月4日、アメリカの、建国250周年記念、この日がなんか大きなメルクマールとしてトランプが扱っております。で、昨日ですか、また新しい大統領令出まして、1年後のこの大会に向けて、こういうことをやりますんですっていうことなんか書いてある、覚えがいいかな、なんか出ておりました。かなり、盛大に、全50州を祝うって言っておりますので、だからやっぱ、あそこはやっぱり、グローバリゼーションの次は、各地域を開発するってことですよね。地域の個性を大事にするというところで、みんな同じような方向で頑張りますので、我々も頑張っていきたいなと思っております。今日は本当にどうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。